京都の生き物ラジオ図鑑、京都水族館企画広報チーム杉山が担当します。
始まりました、京都の生き物ラジオ図鑑月の4週目ということで、京都水族館さんから企画広報チームの杉山優奈さんにお越しいただきました。杉山さん、こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。どうですか、最近は何か変わったこととかありましたか？
はい、そうですね、水族館のことじゃないんですけど、
はい、
私事ですが、なんか大事な話みたいになっちゃいましたけど自宅で飼ってる金魚がすくすく育っているのが嬉しいっていう。
金魚飼ってるんですか？
そうなんです、数年前から 2,3 年ぐらいですね、金魚を飼っていて、3匹いまして、1匹が女の子で、あと2匹がオスなんですけど、ちょっと前まで、季節がちょっと変わってきたからかなのかわかんないんですけど、女の子がちょっとプカーと浮いてきて、なんか元気がなさそうみたいなのですごい心配だったんですけど、いろいろ調べていくうちに、もしかしたら便秘かもしれないっていうのが出てきて
便秘？金魚が？は
い、ちょっとご飯の量を減らしたり、いろいろ水温を変えてみたり、看病をしてみたら、無事にプープープーとうんちを出してい
や、なんか可愛らしいんですけど
あー、便秘だったんだっていうことが分かって、今は元気に泳いでいるので、最近は安心した気持ちで見守ってます。
そうでしたか。金魚も便秘になるんですね。
みたいです。でも確かにお腹がちょっと張ってるような見た目だったんで、なるほどなって思いました。
ねえ、もう可愛い金魚さんたちが元気だとね、杉山さんも安心して、
安心です、
ね、番組にも出ていただけるということですね、
はい、今は安心の気持ちです
よかったです。じゃあその気持ちで今日のお話聞いていこうと思いますが、はい、今日はどんなお話ですか？
はい、今日はある生き物のお話したいと思うんですけど、まず6月6日もうすぐですけれども、この日はとある生き物の記念日になっているんですけど、
はい、
わかりますかね？
とある生き物の記念日、
はい、
何ですか？
ですね、6月6日は、カエルの日として制定されてます。
ちょっと待ってください、どうして6月6日がカエルの日なんですか？
それがですね、6月6日、6ですね、はい、カエルが鳴いているケロケロの頃に合わせてカエルの日として制定されているようですね。
なるほど、はい、ケロケロから来たんですね、
はい、そして梅雨の季節に向かっていく時期ということなので、カエル確かにぴったりだなと思っておりまして、そんな記念日を迎えるにあたりまして、京都水族館では現在、特別展示の石川かおるの水族館スピンオフ雨降りジャンプカエル展を開催してます。
これ以前もされてましたよね。
そうなんです、ね、1年2ヶ月ぐらい前、2023年にヒキガエルを近くで見ることができる企画展、石川かおるの水族館、こんなにも至近距離でヒキガエル展というものを開催していたので、また帰ってきたというような感じです。
なるほど。今回はじゃあヒキガエルではない？
はい、今回はヒキガエルではなくて、京都の自然でも見ることができる5種類のカエルを紹介しているんですけれども、今回も企画のタイトルにある通り、淡水の生き物を担当している飼育スタッフの石川かおるが、元お客さんに紹介したいよっていう5種類のカエルをピックアップして、実際に展示をしたり、あとはパネルでの解説なんかも置いてます、
じゃあもう石川さん推しのカエルさんたちがずらりといるわけですね。
そうですね、
今京都に生息しているカエルということでしたけれども、どんなカエルが京都には生息してるんですか？
はい、京都でもたくさんの種類を見ることはできるんですけれども、今回展示しているのは5種類で、比較的皆さんも見たことがあると思うのが日本アマガエルですね、この子も展示しています、そしてカジカガエル、タゴガエル、ツチガエル、シュレーゲルアオガエルのこの5種類ですね。
申し訳ありませんが、日本アマガエル以外は聞いたことがないんですけれども、
ちょっと名前も馴染みがないかもしれないですね、
へえ、 それぞれどんなカエルなんですか？
はい、みんな自然の中で田んぼであるとか、うん、水辺とか川の近くで見ることができる、はい、比較的馴染み深いカエルなんですけども、うん、色は緑色の子もいれば、うん、茶色っぽい子もいたり、はい、ちょっと赤みがかかった体の色のカエルもいたりするんですけど、うん、体はだいたいみんな5センチいないぐらいのちょっと小さめのカエルが多いです。
うんうんうん、そうですよね。だってアマガエルなんて5センチもないですもんね。
そうですね、アマガエルは多分3センチとか、ね、一番今回展示してる中でも小さいカエルですね。
うん、じゃあ可愛いカエルさんたちが集まってくれてるんですね。
そうですね、それぞれ水槽も、はい、中が違うので、田んぼっぽくなっている水槽のところもあれば、ちょっと草が多い水槽もあるんですけど、うん、結構カエルたちは、はい、潜むのが上手なようで、うん、岩と岩の隙間にすっぽりと体を収めて、はい、茶色い体を上手に隠してどこにいるのかなってみんなでこう探したりもしてるので、ちょっとそうやって楽しんでいただけると嬉しいです。
うん、そうなんだ。そういう感じでカエルたちは実際に生活してるんですね。
そうですね、きっと野生の中でもできるだけ敵に見つかりにくいような場所に潜んでいると思うので、うんうん、実際の様子に近いかなと思います。
なるほど。今回その選ばれし5種類のカエルたちの何か特徴とかってあるんですか？
はい、その中でも今回2種類ご紹介できればと思うんですけど、はい、ちょっと一番名前の長いシュレーゲルアオガエル
ですね。うん、なんかすごくかっこいい名前ですね。
はい、このカエルは見た目は綺麗な緑色ですね。はい、皆さんが多分カエルって思い浮かべた時の、はい、感じの緑、鮮やかな緑ですね。うん、
はい、
で特徴なんですけど、繁殖期になると、はい、オスが、うん、メスのカエルの上に乗って、うん、はい、過ごしているので、おんぶをしているみたいな状態になるんですけど、なので2匹がこう重なっている状態になります。う
ん、メスの上にオスがいるんですね。
そうなんです。
重たいじゃないですか。
そうですね、メスの方が体が若干大きいので、うん、バランス的には大丈夫で、このまま移動したりとかもしてるんですけど、今展示している水槽の中にも一組このペアがいて、おんぶの状態が見れる時があるので、結構可愛らしいの で、ね、ぜひ見てほしいです。
いや、これ知らなかったら親子のように感じますよね。
そうですよ
ね、
う
ん、背中にちっちゃいの乗せてるんだったら。
はい、
ね、そうですか。じゃあこれはカップルってことですね。です、はい、いや、じゃあちょっと水族館に行った時にはどんな状況で生活してるのかも、そこもちょっと見ていただきたいですよね。
はい、
うん、あとはもう一匹は、
はい、もう一匹は皆さんもご存知、アマガエルですね。
うん、
はい、アマガエルも展示をしていまして、水槽の中だと一番葉っぱが多い水槽になっているんですけど、うん、探してみると葉っぱの上に乗っかってることが結構多いので比較的探しやすいですね。
そっか、はい、なんかアマガエルさんっていうと絵とかであるとよく葉っぱの下に傘を持っているようなそんな絵があると思うんですが、うん、下じゃなくて上にいるんですね。
でもたくさん葉っぱがあるんで時には下に潜んでる時もあるので、うん、イメージ通りな時もあるかもしれないです。
いや、可愛いんでしょうね。このカエルたちって泣いたりしてるんですか、中で？
あ、時々泣いているので、うん、タイミングがいいと泣き声も聞けるかもしれないんですけど、
はい、
京都水族館は外のエリアで、うん、京の里山エリアっていうところがあるんですけど、うん、
はい、
実はここにもこのアマガエルたちはたくさんいるので、
う
ん、ここに行ってみると泣き声、うん、さらに聞ける可能性アップっていう感じですかね。
いいですね。なんかすごく季節感感じますよね、カエルの鳴き声を聞くと。
はい、ちょうど雨の季節かなみたいな、うん、ちょっと涼しいのかなみたいな気分になります
ね。そっか、今回のこの展示ですけれども、どういったところ特徴的なところがありますか？
はい、今回は5種類のカエルをじっくり観察していただきたいっていうのと、はい、うん、あとカエルの特徴であるジャンプ力、うん、そして鳴き声なんかも知ってほしいなというふうに思っています。で、今回展示している5種類のカエルたちのジャンプ力を、はい、スタッフで測定をしまして、
うん、ほう、
どれぐらい飛ぶのかなというのをみんなで測った結果を、大きく 壁で展示しておりますので、また見ていただきたいんですけど、さっきもあのお話しした通り、うん、カエルたちの体はまあ5センチ以内でかなり小さいんですけれども、
う
ん
う
ん、
そうですよね。
やっぱりピョンと遠くまで飛ぶことができまして、
どれぐらい飛ぶんですか？
は
い、
今回測定した結果ですと、うん、あの一番ジャンプしたカエルは体長の 11.6 倍の 39.5 センチぐらいジャンプすることができました。
39.5 センチというと、まあ、約40センチですよね。はい、40センチ結構飛ぶもんなんですね。
そうなんです。
へえ、はい、そっか。なんかあの移動してぴょんぴょん飛んで移動はしてるのは分かるんですけれども、40センチも飛んでるようには感じたことなかったですね。
そうですよね。短い距離をぴょんぴょん飛んでるイメージもあると思うんですけど、うん、やっぱりあの小さい体であるものの、うん、バネみたいな後ろ足を、うん、あの活かして斜め前にジャンプをすることで遠くまで飛ぶことができますし、うんうん、あの進化の過程で肋骨がなくなって、うん、お腹で着地をするときに衝撃を吸収できるような体にもなっているので、はい、やっぱり優れたジャンプ力が一番活かせる体ということなんですけど、はい、今回の展示ではこの5種類の、うん、あの飛距離と、
はい、
あの人間だったら、うん、人間と比べるとこれぐらいですっていうのを、うん、展示しておりますので、一体どのカエルが第1位なのか、うん、これは展示をぜひ見ていただけると
ねえ、はい、どの子が一番なんだろう。やっぱり体が大きい方が飛ぶのかなとかいろいろ考えるんですけど、ちょっとこれは実際に京都水族館さんのそのエリアに行って見ていただく、はい、
そうですね、
感じですね。
はい、そして一緒に、うん、あのジャンプしてみていただけると
そこで
、はい、よくあの最近ジャンプしてる方をよく見かけるので。
本当ですか？
はい、跳躍チャレンジしてみていただけると、
ねね、でもそこでだったらね、みんなやってるんだったらできそうですね。
はい、
急に道でやってみようと思うとおかしな人と思われそうですけどね、
はい、ちなみにあの、うん、石川かおるは1メートル86センチのジャンプ力ということです。
え、前に1メートル86センチ。
そうですね。
え、結構飛ばれますね
そうです、ね、立ち幅跳びですかね。
へえ、両足で。
はい、
お、え、結構飛びません
ただあの本人曰く、うん、あの長靴で挑戦したので、うん、靴で測ればもっと伸びるかもというところもあるようですが
そうですか
あの石川の記録に挑戦するというのでも、う
ん、本当ですね、
はい、楽しいと思いますので。
面白そう。へー、そっか。いや、意外と人って飛ぶもんなんですね私50センチぐらいと思ってましたがいや、ちょっとそれも気になります。また見てみたいですね、はい、そっか。あのでもカエルさんって可愛らしいからついついあの捕まえたくなっちゃったりするんですけど、うん、あのちらっと聞いた記憶なんですが、カエルって人の手に触れたりするのはあまり良くない、その、うんうん、私たちがじゃなくてカエルにとって良くないって聞いたんですけど。
そうですね、カエルたちは、うん、あの周りの環境の、うん、あの気温で体温が変わる変温動物になっていて、
はい、
基本的に私たちよりも体温はかなり低いので、うん、
はい、
ずっと私たちが手のひらの上に乗せてずっといると、うん、やけどみたいな状態になってしまって、まあ、体調が悪くなる原因にもなってしまうので、
はい、
まあ、可愛いなと思ってずっと乗せるのではなくて、うん、まあ、あの体調のためにもそっと見守るっていうのも大事かなと思いますし、
うん、
私たちにとっても、うん、あの大切なのは、まあ、カエルを触ったら絶対手を洗いましょうねっていうことで、はい、
あ、そうなんですか。
はい、どんなカエルにも粘液に毒素が含まれていることがあるので、うん、カエルを触った後にそのまま例えば目を触ってしまうとかっていうことになると炎症が起きちゃう可能性があるので、触った場合も、うん、あの必ず手を洗いましょうねっていうのをお子さんとかも気をつけていただければなと思います。
へ、うん、あ、それ知りませんでした、うん、そうなんですね、
はい、
まあ、お互いのためにじゃあ見つめ合うぐらい
そうですねあのめでるのは見てというような感じですかね、う
ん、ねえ、はい、そっか。わ、ちょっとカエルさん早く見に行きたいですけれども、他にもね今ね、あのイベントがあるんですよね。
はい、あの先ほどもちょっとお話しした、うん、今日の里山エリアでついこの間、はい、うん、子どもたちと一緒に田植えを行ったので、
ね、
青々と茂っている、はい、夏っぽい雰囲気の里山を今はちょうど楽しんでいただけます。
おいいですね。あのそれとあの里山マップというものができるっていうのを聞いたんですけど。
そうなんです、あのカエルの日の6月6日から配布を開始するんですけど、うんはい、里山エリアで見ることができる植物であったり、うん、魚とか、はい、昆虫とかいろんな生き物をここで見ることができますよっていうものをまとめたマップを、イラストマップを作ってみましたので、ぜひこちらも6月6日から里山エリアに置いてありますので、うん、どなたでも持って帰れますので、ぜひ手に取っていただきたいのと、
はい、
あと裏面に、うん、あのアマガエルのクラフトを入れているので、うん、こちら持って帰っていただいて、はい、あのご自宅でもカエルのクラフトを組み立てて遊んでいただければなと思います。
そう、今日私ちょっとサンプルをね、あの見せていただいてるんですけれども、可愛らしいです。これ私にも作れるかしらと思うぐらい、これ作ってみたくなるようなあの可愛らしいものなので、ぜひあの皆さん手に取ってみていただきたいですし、さらにこの今日の里山マップ、絵がねすごく上手なんですけど、これ誰が描かれたんですか？
マップの絵は館内のスタッフで描いているので、手作りマップになります、
うん、すごいですよ。あのぜひこれは見ていただきたいですね。リアルですよね。
そうなんです
ね、上手に描かれてる、さすがって感じですけれどもねえ、そう、そして今どうなんでしょう、あのちょっとこの里山エリアではライトアップされてる日があるって聞いたんですが。
そうなんです、土日祝日の、うん、18時以降ですね、
はい、
土日祝日は5月6月は夜の7時まで営業をしているので、うん、この夜の時間帯は、うん、里山エリアライトアップをしています、
うん、はい。これね、あの今ちょっと私写真で見てるんですけれども、金魚さんが映し出されてますこれマッピング、プロジェクションマッピングなんですね。
そうですね、ライトのマッピングがいくつかありまして、うん、まあ、金魚であるとか鯉もいるんですけど、
はい、
まあ、京都水族館といえばなオオサンショウウオ、あとは淡水魚のオイカワなんかも、
はい、
あの映し出しているので、うん、あの記念撮影にもぴったりなスポットもありますので、うん、ぜひ夜ならではの里山も楽しんでほしいです、
は
い、
ね、これは、土日祝日限定ですよね、
はいはい、
19時まで、
はい、19時までです。
ね、はい、ということでぜひ写真も撮りに来てみていただいてはいかがでしょうか。あと来週じゃないですね、来月来月にはペンギンたちの寒雲についてもお話しいただけるとお聞きしていますので、
はい、そうです ね、
ね、はい、これもちょっと楽しみですね、
はい、あの寒雲がちょうど始まりまして、
うん、
これからさらに、うん、あの寒雲のペンギンが増えていくので、はい、その模様を来月お話しします。
お願いいたします、はい、楽しみにしておきます、はい、ということで6月、ね、6日カエルの日にちなんだイベントも開催されていますし、6月6日から今日の里山マップも配布されるということですので、ぜひ足を運びください。ということで今日は京都水族館企画広報チームの杉山由奈さんにお話しいただきました。杉山さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
京都の生き物ラジオ図鑑でした。